尾道市特別番組 HIV エイズ性感染症を考える。この番組は尾道市の提供でお送りします。この時間は勝田皮膚科医院長勝田康晴先生に梅毒についてお話を聞きます。
梅毒は近年ずっと増え続けているということでしたけども、現在の状況どうなんでしょうか。
やはりあまり状況としては変わってなくて、数年前から急増している梅毒ですけども、昨年は少しだけ減りましたけど、それでもかなりの数の患者さんが出ているという状況です。
梅毒はどういう原因で感染していくんでしょうか。
梅毒の原因になるのは、梅毒トレポネーマという細菌が原因です。主に性行為によって感染します。粘膜同士が接触することによって、そこのちっちゃな傷ができると、そこから梅毒トレポネーマが侵入して感染を起こします。
梅毒に感染した場合はどんな症状が出てくるんでしょうか。
男性の場合は最初に大体ほとんどの場合ペニスの方に侵入してきますので、ペニスにちっちゃなしこりのようなものができることが多いです。で、女性の場合ですと外陰部ですとか唇に小さな傷、いわゆる潰瘍ができて最初の症状になります。最初の症状はですね、そのまま放置しておくと、もう何も治療しなくてもいつか消えてなくなります。それは治ったわけではなくて、今度はですね、数ヶ月ほどすると体に赤い斑点ですとかニキビのようなブツブツが出たりとかということが起きます。それも、また消えてしまうんですけども、そのまままた放置しておくと、今度は数年後に神経梅毒という状況になって、これはもうかなり症状が進んでしまうんですけど、そういうことになることもあります。
これは大体自分でこう気がついて病院にこう受診するのって、どのぐらいの時期のところで皆さんされるんでしょう。
当院に来られる患者さんでは、ほとんどはもう初期の段階のペニスのしこりの段階で来られる方が多いです。その後の赤い斑点ができて来られるという方もおられます、神経梅毒のような何年も経ってから来られるという方は見たことはないです。
これは治療すれば治るんでしょうか。
はい、今はですね、主に抗生物質を飲んでいただくんですけども、ペニシリン系の抗生物質が効きます。飲み薬と注射剤があるんですけど、飲み薬の場合は1ヶ月ほど飲んでいただきます。注射の場合はもう一度打つだけでほとんどの方は治ります。梅毒はですね、診断するのに血液検査で行うんですけども、その時の数値がありまして、飲み薬を飲んだ後にまた再検査します。で、ある程度下がっていれば治癒と判断するんですけども、ある程度進行していてもその数値は下がります。ですが、やはり進行してから薬を飲む場合は2ヶ月3ヶ月という治療が必要になることもあります。
梅毒の予防方法なんですけども、
粘膜同士の接触によって起こりますので、性行為の時に必ずコンドームを装着して行為を行う、それが特に大事になります。
この時間は勝田皮膚科医院長勝田康晴先生に梅毒についてお話を聞きました。尾道市特別番組 HIV エイズ性感染症を考える。この番組は尾道市の提供でお送りしました。